25章一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も主の御言葉を教えてください、導いてください。主に感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
アマツヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持ってではなかった。
うん、彼は主の目にかなうことは行いましたけど、全部ではなかった。もう半分成功。だから、最後まで私たちがね、主に仕える必要を今日の本文から学ぶことができると思います。じゃあ3節。
彼の王国が強くなると、彼は自分の父王を撃ち殺した家来たちを殺した。
この主の目にかなうことをすると強くなるんですよね。強くなったら彼は自分の父を殺した人たちを殺したんです。4節。
しかし彼らの子供たちは殺さなかった。それはモーセの書の律法に記されているところに寄ったからである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためだけでなければならないからである。
レンジャー制ですね。それをしなかった。神様の律法に従って、彼らだけ、暗殺した彼らだけ処分して、彼らの家族に対しては何もしなかった。これも自制心がある、アマツヤですね。それをそのように見ることができる。五節。
アマツヤはユダを招集し、ユダおよびベニヤミン全員を千人隊の長、百人隊の長の下に父祖の家ごとに整列させた。こうして20歳以上の者を登録し、従軍して槍と大盾を手にする精鋭30万人を得た。さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。
じゃあこの金10万タラント、100タラントを取って、北イスラエルから10万人の兵士を集めたんですね。だから30万人とまた10万名は北イスラエルから、そのように40万人を集めますね。7節。
神の人が彼のもとに来て言った。王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちすべてのエフライム族とは共におられないからです。
じゃあこの神の人が現れて、あなたが金100タラントで買い取った兵士たち、北の兵士たちはエブライムは北イスラエルを言うときにエブライムと言ったんですよ。北イスラエルを、イスラエル、エブライム、サマリア、この3つで区分ができるんですよね。だからエブライムは北イスラエル中族を意味します。だからそれを一緒に行ってはいけない、北朝鮮と一緒に行ってはいけない、その話ですね。8節。
それでもあなたが行くと言われるのなら、そうしなさい。大しく戦いなさい。神は敵の前にあなたをつまずかせられます。神には助ける力があり、つまずかせる力もあるからです。
じゃあ神様はあなたを成功させることもつまずかせることもできるから、私の言うことを聞くか聞かないかはあなたの判断だ。 と言ってるんですね。9節、
アマツヤは神の人に言った。ではイスラエルの軍勢に与えた100タラントはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになります。
うん、だから、まあ、もうすでに、先払いをしたお金はどうすればいいかということですね。けど神様があなたにもっと大きいことを与えると言われます。10節、
そこでアマツヤはエフライムから彼のもとに来た軍隊を取り分けて彼らのところに返したので、彼らはユダに向かって怒りを激しく燃やし、怒りに燃えながら自分たちのところへ帰った。
うん、じゃあ10万名をね、襟出したんですね。それで帰らせたんです。帰る彼らが怒ったと言うんですね。注意せず、
アマツヤは奮い立ってその民を率いて塩の谷に行き、セールの者たち1万人を撃った。
うん、じゃあ30万人を連れて行って、セール山、セールの山、エドム族ですね。アマレクです、アマレク。セールの者たち1万人を撃ったとね。中二節、
ユダ族は1万人を生け捕りにして、彼らを岩の頂上に連れて行き、その岩の頂上から彼らを投げ落とした。彼らは一人残らず砕かれてしまった。アマツヤが自分と共に戦いに行かせずに返した軍隊の者たちは、サマリアからベテホロに及ぶユダの町々に突入し、3000人を撃って多くのものをかすめ奪った。
うん、あの10万名あの北イスラエルの人たちを帰らせたんですけど、その中で3000名があのユダを攻撃したんです。それで役立ちをしたんですね。14節、
アマツヤはエドム人を撃ち殺して帰ってきて後、セールの者たちの神々を持ち帰り、これを自分の神々として立て、その前に節を神、これに香を焚いた。
うん、このような愚かな行動をしたんですね。自分たちが行って、2万名を殺したんですね。このエドム族、アマレク族を打ち砕いたのに、帰る時には彼らの神々、偶像を持って帰ったんです。それでそれを拝む。本当に人間ってね、愚かですね。自分たちが勝った、自分たちが打ち破った、そのエドム人が拝んでる神々を持ってきて、偶像を持ってきて、それを拝み始めた。だから人間は本当に、主の助けなしには生きることはできない。この瞬間彼が傲慢になったんですよね。自分が勝った国、自分がこう2万名を撃ち殺したその国の神々を持って帰る。いや、これはいくら考えても理解ができない。霊的な部分、霊的に思うことしかできないんですね。だからいつも私たちは祈りに武装しなければならない。もう私もそうなんだけど、人を癒すために安心もするんですけどね。そしたら人が癒されるんです。また祈ったらね、この相手のこのこう、状態ですかね、そのことが私に伝わる時もあるんです。それでイエス・キリストの血潮とイエス・キリストのこの約束の御名によって打ち勝って勝利するんです。その勝利の後ですよ。人々から「ああ癒されました」とか「良くなりました」とか、 その時、ああ私だと思ったら、これは空上諏訪者になる、自分は高くなるから。だからこの右の手がしたこと左の手が知らないように、この時点でね、主には一個返す、これは主ですというんですね。そうじゃなくて自分にとどめると、このこと、この状態になります。自分が打ち破った悪霊を追い出し、癒しが起こり、敵を、ね、潰したのに、このところで何か、ね、記念のものを持ってくるんですね。勝利、勝利の記念、自慢するためでしょ。それを誇り、それを拝む。だから、賜物をいっぱいこう使った牧師や、賜物をよく表した牧師、預言者、まあ、いろんな人たちがいるんですけどね、たくさんの人々が地獄に行ってる。それで癒しをいっぱい行った人たちを見ると、最後にね、結末が自分がひどいその病気にかかる。その追い出したものを主に一個返さなかったりすると、ずっと自分に残るのよね。悪霊が、病気が、人を潰すものがね。だからこれは主です、主に栄光を返す、ね、これは私ではありません。だから私も何人知ってるんですけどね、牧師先生のこと、まあ、本格的に、あ、この人を癒してください、この人の病気を私に移してくださいという牧師もいるけどね、これは本当に危ないことよね。霊の戦いというものは深刻ですよ。だからそのように祈った後で、結果は主が、ね、癒しますね。このエドムと主が永遠に戦うと言われたから、いいことしたんです。このね、熾烈な者たち、悪に満ちた者たちをね、打ち破った、それは、イエス様も人を癒すのに3分の1を、交渉外の3分の1が記録は癒しですよ。だから癒しはとっても重要ですけど、自分のものじゃない、主がなさったのでありますよ。そうじゃなくて自分が握ってしまったら、このようなアマツヤのように結末になってしまうんです。結局この王は後でまた暗殺されるんです。だからこのような愚かな行動をするんですね。旅では詩をたくさん作りましたね。詩篇ほとんどが旅でです。勝利した後で主を褒める、主を褒めたたえる。だから人がね、自分を称賛するときに気をつけて、称賛を得ようとやろうと、危ないから、危ない、ね、このようになる、ね、自分がしたんではないけどね、預言者の話を聞いて、少ない人数を持っていって、大きな成果を出した、これは自分から出たんではない、主です、主がなさいました。23節から見ようかな。
イスラエル、
22から、
ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。
この傲慢なこのアマツヤはまだイスラエルと戦う 戦いを仕掛ける、それで負けてしまうんですよね。だからこのエドムの空城を持ってきて拝んで、それでどんどんどんどん主の心から離れるんですよね。それで北イスラエルと戦争になって、それで負けて帰る。23節、
イスラエルの王ヨアシュはエホアーズの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤをベテシメシュで捕らえ、エルサレムに連れてきた上、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した、またオベデエノムの管理していた神の宮にあったすべての金と銀およびすべての器具、それに王宮の財宝と人質を取ってサマリアに帰った、
だから魂がね悪くなると、まあ、空城を拝んだり傲慢になって、全てが呪われる、ね、だから魂が悪くなると全てが悪くなる、病気になる、ね、三拍子の呪いですね。私たちは三拍子の祝福を受けなければなりません。魂が恵まれ、全ての点で恵まれ、健やかになる、これが知恵ですよ、知恵。イエス様を信じて、ね、イエス様によって愛され、この地上でも祝福され、たくさん宣教もできる、そして健康な人になる、いいことだよ、ね、けど勝利を与えた時、こんなにね自分が潰した国の神々を持ってきて拝む、これが愚かや、愚か、人間は傲慢になると。それでイスラエルに負けて、まあ、大きな財産を損するんで全部潰される。25節、
ユダの王ヨアシの子アマツヤはイスラエルの王エホアハズの子ヨアシの神殿の地なお15年生きながら得た。アマツヤのその他の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されているではないか。アマツヤが主から離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたので、彼はラキシュに逃げた。しかし彼らはラキシュまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せて行って、ユダの町に先祖たちと一緒に葬った。
でアマツヤの お父さんヨアシュも暗殺されて、またこのアマツヤもこのようになるね。だから拝む、空城を拝む人がどんなに愚かか、最初は主から、主によってスタートしたのに、これを自分のものに、栄光を自分のものにして空城を拝むけど、その結末が良くない。財産を奪われ、負ける、もういろんなことでね、三拍子の呪いを受けて終わり。じゃあ、ローマ書五章一節から。
ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています、
じゃあ信仰によって私たちはきっと認められましたね。私たちは主と敵の関係でした。主が私たちのためにこの罪を、ね、主との関係を敵にしたその罪を背負って十字架にかかり、それを処分してくださった。私たちはそれをただ信じる信仰によって救われたんですね。義と認められました。義人と言ってるんですね。そのように私たちが神様との関係を、まあ、主が全部背負って処分したから、処分してくださったことを信じることで義と認められたとすれば、神との平和を持つべきだと、ね。 和解する、親しくなるということよね。二節、
またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます、
だからただ信仰によって私たちが救われ神の子となったんです、だから私たちがこの主によって導かれるんですね。聖霊ですよ、聖霊によって導かれ、それで信じるんですね。信じた私たちは神様と神様の栄光を望んで大いに喜んでる、主と出会う、主と和解する、主と愛し合う、これを願う、これが重要よね。私たちは神の子でもなく神の民でもなかった。しかし一方的に主がこれを全部解決したから信じて私に近づきなさいということよね。近づけ、私と親しくなろう。三節、
そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです、
じゃあこの神の聖霊ですね、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。イエス・キリスト、天の父の愛ですね、天の父の愛、私たちを愛して御子さえ惜しまずに与えてくださった御子イエス・キリストの恵み、これは十字架の恵みです。私たちが到底自分の罪を自分で解決することはできない。だからイエス・キリストを通して解決してくださった。それを御霊によって私たちに注がれるのは愛ですよ。愛、御霊が交わりをするんですね。だから私が皆さん祝祷するときにね、今は主イエス・キリストの恵み、神様の愛、聖霊の交わり、3つ言ってる。だからこれが救いなんです、救い。だから救いは自分から出てるんじゃない、三位一体神様の借印ですよ。だから父の愛が御子として現れた、御子の十字架を見て、あれなんだろう、2000年前ある青年が、33歳の青年が十字架にかかった。もうその当時十字架にかかって、ローマティトスが70年に、ね、イスラエルを攻撃して、ね、この何百万名がね十字架刑になって行ったんですよね。その人々の十字架とイエス・キリストの十字架が何が違うか、これは御霊の交わりなしには、御霊の啓示と御霊の教えと御霊が与える信仰、御霊が与える愛がないと、この交わりがないと、私たちはただアダマの知識で全てが終わるよ。十字架を見ても何のなんかね、ピラミッドが切れたようにね、あれなんだ、私と何の意味がある、わからない。しかし私たちがへり下って御霊をね歓迎し感謝し、そうすると父の愛が注がれる。 あんなに私を愛されたんだ、 十字架の愛をもって私は愛された。これは啓示の世界よ。だから誰も主の前で誇ることはできないのよ。主の愛が分かってる、注がれてる。これがクリスチャンよ、クリスチャン。だからこの愛によって患難も喜んでるし、これが後で忍耐と品性を生み出すんだという御霊のね導きを、聖書が信じられるようになることはね、御霊よ、御霊。だから自分が悪霊を追い出した、敵を打ち破った、エドム人を打ち破った、大きな成果が出た、その時主との交わりがない人はすぐこのようにアマチュアのように愚かになる。文鮮明が最初ものすごい奇跡が彼を通して現れましたね。後で全部自分の我が物にした栄光、それでどんどんどんどんカンニングをしていったんですね。信徒たち、女子大学生たちと医科大学の人たち、全部自分のものにした。あとでね、自分の、この地を受け継ぐことで新しい家族になるんだ、その変な理論を作るサタンによって、それで、共同結婚式を行う。最初は、大きな賜物が現れた、ものすごい賜物が現れた。パクテサニという異端もそうだったよね。もう半岸の砂場でもう100万名ぐらいが、100万名ではないけど、とにかくものすごい数が集まりました。で、その民がね、上着をこう敷くんですね。ここを踏んで歩いてください、お金が入る、名声が入る、もうどんどんどんどん彼がこうなってしまう。傲慢、傲慢は滅びに先立つ。だからいつも私たちは聖霊様の助けを受けるために謙遜が必要。これは主です、主がなさいました。私たちが今イエス・キリストを信じて今の私になったのは、父の愛、御子イエス・キリストの十字架、御霊の教え、御霊の注ぎ、交わり。だから私たちが自分を誇ってはいけない。誇って瞬間アマチュアのようになる、後で暗殺される、自分の墓に入れない、天国に入れないという表現ですね。じゃあ6節、
私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不経験な者のために死んでくださいました、
だから父の愛が御霊によって注がれてるんですね。父の愛がどのようにして私たちに分かるんですか。十字架を見て、ね、御子を見て、分かる。私のために進んで死んでくださった、それが御霊の教えじゃないと分からないのよね。神学校の教授になって分かる、とんでもない、分からない、私が通ってた神学は、後で牧師が一人来た、その牧師ぐらいがイエス様を信じたんですよ。全部イエス様を信じない、もう信じないどころか怒ってるんですよね、歯ぎしりするんですよ。どうしてイエス様の血だけか、ブダの血はダメか。これが神学校の中で教える40年前よ。今はもう神学校に入った人たちがオリエンテーションをね、寺に行ってやってる。 ここから近い、神学校のところもそれを学んでる。だからそこに入る前には熱いイエス様に対する信仰もあったのに、全部聖書は進化だ、進化だ、文書論から始まる。 J 文書、 E 文書、 P 文書。この前ドイツティビンゲンで博士学位を取った先生が、まあ、うちの教会に2回もキングスカリッジのために来られたんですけど、聞いたでしょ、何が博士か。E 文書の E 文書だし1だし2、それを勉強するって。どこから来てる文書か、無駄なゴミのような勉強して帰る。聖霊様との交わり全くない。だからこのティビンゲンで勉強して帰った牧師がね、まあ、別の牧師だったけど、神学博士を取って帰った優秀な頭がいい人だったけど、自分の12歳の娘を懲らしめるんだとしてね、まあ、2016年にあった韓国で起こったこと、自分の娘をね、こう小実感暴行して打ち、それで、冷たい部屋にそこに監禁して殺したん。大きな社会問題になってるけどね。何もないよ、聖霊様が働かないと。聖霊様を、ね、私たちが求めなければなら、ただ知識だけで残ってはいけません。ここにつながらない、冷たい人間になる。だからいつも私たちが主のもとでへりくだり、主を助けてください、御霊の教えで導いてください、主の愛が分かるようにしてください、そのね、謙遜な祈りが必要よね。そうじゃないと、たくさん勉強した、博士を取った、それで何も起こらない、ただ偽善者になるわけ。じゃあ10節、9節、10節。
ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです、
うん、じゃあこの敵だったと私たちね、最初から私たちは神様、この愛されるものじゃないよ。敵、罪を犯して敵だった私たち。こんな私たちのために主が身代わりになってくださった。だから昨日ダビデがね、詩編51編で、私は戸があるものとして生まれたと。これが本当よね。賢者を持って生まれる私たち。だからイエス・キリストの十字架が必要です。十字架を通して私たちに注がれる神の愛、神様との和解、それが必要ね。今和解、和解の生贄、それがね、神様と私たちが敵の関係だった、それを和解するようにされた。だから今日皆さん、主と深く愛し合う、その祈りをするように、御霊によってこの主の愛が注がれるように祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。